皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はロリエ常盤屋社長の常盤仁さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、ロリエ常盤屋社長の常盤仁さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。常盤さんは昭和33年のお生まれで清水区のご出身です。大学をご卒業後、フランスで2年菓子作りの修行をされました。帰国後、ロリエ常盤屋に入社、現在社長として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、常盤さん、おはようございます。
おはようございます、
忙しいところご足労いただきまして ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
今紹介聞いておりますと、昭和33年の生まれ、はい、言うと50歳ちょっとぐらいです。
そうですね、今51です。
そうですね、はい、51歳ですかね。働き盛りって言いますかね。
まあそういうことになりますね、
は
い、
ビジネスとしてはね、まあ、一番体力気力充実した時期だということですけれども、ご出身が清水市のどちらですか。元の清水市、
ね、そうですね。自宅は船原なんですが、うん、生まれは真砂町、要は清水駅前銀座ですね、明戸街のところです。
あ、そうですか、はい、船原っていうのはちょっと、まあ、外れてますよね。
まあ、そうですね。
で、そうすると店が真砂町の方にあったという
ここ、要は当時家を、小学校、私が6年の頃に父が家を船原に作って工場をそこに建てたんです
よ、ね。ああ、そういうこと。
今はまあ住宅街ということで七つ深夜の方に移ってはいますが、当時は自宅と工場とが兼ねて船原におりました。
小学校中学校は清水地元ですか。
立花高校、徳川学園立花の中学高校と行かさせてもらいました。
まあ、もっとも遠くないですよね。
まあ、自転車で
近いみたいですね。
自転車でよく通いましたけどね、はい、
ですか。子供さんの頃はそのスポーツとかですね、まあ、文化活動とか、まあ、いろんなことあったと思うんですけど、そういうのはおやりになってたんですか。
私ちょっと体が弱くて足がちょっと弱かったもんですからね、スポーツあんまり得意じゃないんです。
なんか拝見してるとね、大変そのいい体格ですし、見るくらいにスポーツマンという感じですね。
手もスランとしてね、
まあ、いわゆる見かけ倒してですねですから文化活動というよりはブラスバンドとかね、そんなようなことはちょっとやったんですが、スポーツやってるのなんてよく言われますがね、まあ、健康のために、足が弱いと言いつつ、小学校ぐらいに柔道やれって言って2年ぐらいやらされた記憶があるんですが、
やっぱりスポーツは縁があるんですね。
まあ、多少はあったのかな、
ね、学生時代っていうか、スポーツっていうのはやっとくとね、
そうですね、
後でいいんですよね。仲間も多いし、体も基礎体力もね充実していくし、いいんですけど、で、大学は東京で。
そうです。
もうあれなんですか、家業を継ぐという、 こう宿命づけられてたところがあったんですか。
いや、他にね考えもつかなかったですね。もともとからもう家業をつくもんだというふうに思ってましたし、姉がおりましたが男兄弟はおりませんので、お前が人志が家業をつくもんだというふうに言われてましたし、自分もそういうつもりでおりましたので、何の疑問も、何の就職活動もせずそのまま入りましたね。
ちょっと遡るんですけど、常盤さんっていう名字ですね。
はい、
確かに藤川の河口周辺にはね、なんかいろんな人がいますよね、常盤孝子さんって先生、前の藤川町の町長さんとかね、はい、やっぱりなんていうか一族っていうか、 まあ、あの相当広がっちゃってると思うんですけど、
あの武田の中の一族というふうに聞いてまして、
で家業は、まあ、100年続いてるということ、100年目を迎えるということですけど、はい、4代目なんですね今。
はい、4代目です。
すごいことですよね。最初からそのお菓子屋さんだったんですか？
もともとはね、正直申し上げて、あの郵便配達人だったらしいんです。 うちの4代前の時は万吉というものが郵便配達をやってて、なんか屋台かなんかでおばあの焼きをやっているのを見て、自分もそれをやりたいということでやったのが創業の始まりで、うん、で2代目の時は光春という、峰三郎というのがカステラをやりだして、で、先代の時は光春というのが洋菓子を、まあ、創業みたいな形にしたんですね。でよくあの企業が100年続かないっていうのは創業の気持ちがわからない、4代続くと創業の気持ちが分からなくなってしまうんですが、創業者と3代目がちょっと創業者風なので、まあ、私はどちらかというと2代目の創業者の気持ちが多少、まあ、伝承されているのかなと。ですからそれぞれ、創業の気持ちが分かるので100年続いたのかなという気はします。
まあ、大変素晴らしいことだろうというふうに思いますけど、ただまあ時代の変化によってね、その企業形態とか製品とかそういうのはね、
そうですね、
変わってくるということがあるんでしょうけれども、はい、大学を卒業してフランスへ2年留学したんですか？
そうですね、はい。
フランス語できたんですか？
やってたような気がしますね、当時向こうではフランス語喋ってたと思います。
行く前は
ね、あの習ったんですけど、やっぱなかなか単語が覚えられなくて、発音もなんだかロロロみたいなね、いましでできなかったんですが、向こう行ったらなんとなく喋ってた気がしますね。
はい、日常生活には不自由ないぐらいにはなって、
最後はね最初の頃はダメでしたね。やはり
単身で行ったんですよ、もちろん。
単身で行きました。ただちゃんと筋道を立てて、父親に連れられて、ここにお世話になろうかと言って、初めの1年ぐらいは同じところにずっといたんですが、
しかしそのフランスの修行時代って言いますかね、よくそういうふうに、まあ、お菓子とかいろんなものをね作る、食品関係を作るあの店とかね、工場っていうのは非常にそのいろんな制約条件があって、衛生管理とかね、はい、見た目が綺麗だとかね、それから場所とかいろんなことがあると思うんですけど、いろんな意味でその日本とフランスの違いって言いますかね、そういうのは感じたんですか？
ことお菓子業界というんであれば、フランスっていうのは、フランスのお菓子っていうのはマイスターって言われて、いわゆる国家試験を通らないと絶対にできない商売なんですね。で、地域に何軒って決められて、半径何キロ以内にはお菓子屋さんができないっていうふうになって守られてるんです。
あ、そうですか。
で、要は専売公社みたいなね、専売特許みたいな形で、前にお菓子屋さんがあったところにしかお菓子ができない、お菓子屋ができないという、ですから決められた範囲に決められた数しかないように守られて、文化がちゃんとこう守られてるんですよね。
なるほど、ね、
で日本みたいに何でもかんでも商業ベースでやってるんではなくて、町そのもの、国そのものがお菓子を文化として認証し、それをちゃんと守って、みんながそれを、育てていくというか、そういう業種です。
なるほどね、いや初めてお聞きしましたけれども、誰でも行ってやれるっていうもんじゃないんです
ね。みたいですね。そういうふうに、今はどうなのか分かりませんけど、ずいぶん法律も変わったんでしょうから、
まあ、フランスっていうのは基本的には、まあ、食文化って言いますかね、お菓子だけじゃなくてさまざまな意味の食生活っていうのは非常にその、まあ、華やかで充実してるっていうようなことをよく聞きますけどね。まあ、日本のね、その社会とはずいぶんその、人々の意識っていうか、ニーズも違うでしょうしね、戸惑いなんていうのもあったんでしょうかね。
もうやることなすこと全部戸惑いですねとにかく私は静岡から出てたことがなく、単身で東京へちょっと4年間行っただけで向こうへ行きましたので、生活パターンも何も全て分からず、初めの1年ぐらいはとにかく帰りたいだけ一心ですよね。言葉も分からないし、食事もフランスがわからないので、ホットドッグっていうのは英語なんですけどね、向こうではホットドッグっていうのが、まあ、そのまま 使えたので、それ2週間ぐらいホットドッグしか食わなかったような記憶がありますね。
そうですか。
それしか覚えてなくて
なんとなく面白いですね、まあしょうがないですよね、他の単語がわからないし、これは何だってことはね、
あとはもうまかないをね、いただいたので英語には困らなかったんでしょうけど。
なるほどね。まあ、トータルでその2年間がね、多分その今の人生にとって、あるいはロリエさんにとって非常に大きな意味を持ったっていうことはあるんでしょうね。
そうですね、向こうに行ってますます日本が好きになりましたし、ますます日本文化に対しての愛着ができましたので、まあ、今の若い方は分かりませんが、一度どっかに出てみると自分というものを振り返られるし、遠くから自分を客観的に見れるような、そんな視点が養えたのかなとは思いますね。ですからいろんな文化、まあいい悪いは別にして、いろんなことをやって興味を持つっていうのがいいのかな、僕も良かったのかなというふうに思ってます。
なるほどね。まあそういう人生に無駄なことは一つもないって経験することはね、はい、いいんですけど、特にそういう特定の目的を持って、行った場合には非常にね、それが後々役に立つということでしょうかね。
爽やか談話室はロリエ時和屋社長の時和仁さんをお招きしております。
時和さんはそれで、まあ、フランス2年の修行明けって言いますかね、
はい、
もう帰っていいぞっていうことなんか言われたかどうか分かりませんけれども、まあ、喜んで帰ってきたかどうかも分かりませんけれど、そのすぐそのままその店って言いますかね、お父さんのっていうか3代続いてきた店へね、そのままその仕事を始めたやったっていうことでしょうか。
もともと3年の予定で行ったんです。で2年目に、当時のうちの職人さんやら何人もいたんですがね、全て独立をされちゃって、要は父親が誰もいなくなってしまったので、うん、早く帰ってきて家業をつかないと自分が心配でしょうがないということで、3年を2年で切り上げてそのまま入れらされたというか、そんな感じですね、うん、ですから帰ってきた時には職人さんが新しい方ばかりで、昔ながらの職人さんが本当皆無と言ってもいい状態でしたね。
それじゃそれまでのそのロリエさんのその、まあ、歴史と伝統っていうものはある意味で若干途切れが気味だったわけですか。
それは商品とか製品が途切れ気味でして、まあ、社風はそのまま継承されますのでね、新しい、まだ私もチーフだとか工場長の力はありませんので、東京から工場長を招いて新しいお菓子をというか、新しい感じのフランス菓子を作ろうということで一緒になって、まあ、作り上げていきました。ですから、まあ、父親と母親が2年で切り上げてそのままうちに入れたんですが、そのままロリエを継いだというよりは、なんとなくみんなと一緒にもう一度新しい商品を作り上げていったというような感じにはなりましたけど、
その頃は年代的に何年ぐらいに なりましょうか。昭和50年代の後半ぐらいでしょうかね。
そうですね、私が25です。25年前ですから、昭和55年とかそんなもんだと思いますけど、
まあ、日本もね、洋菓子ブームっていうのがあったと思うんですよね、
はい、
私どもなんていうのはお菓子っていや和菓子のね、洋館かね、アンパンしか食べたことないわけでね、はい、それだってすごいご馳走だけど、洋菓子を見た時にはいいもんだなって、華やかでね、綺麗でね、基本的にやっぱり和菓子と違うんですよね、味が。最近はまあクロスオーバーっていうかね、絵に似てるところがあるけど、最初はこんな美味しいものがあるのかなって思いましたね。
洋菓子っていうのはどちらかというと乳製品を使って、あと小麦粉をベースにしたものが洋菓子で、和菓子はどちらかというとお米の米粉を使ったり、米米菓であったり、あとは小豆を使ったりというのが和菓子なんですが、今はもう生クリームにあんこを入れたりしてシンクロみたいな形にねしてますが、どちらかというと和菓子の方があっさりしたような感じですし、洋菓子の方が、まあ、乳脂肪が高いというか、その分ちょっと重い感じがしますけど、 まあ、今は雰囲気ですよね、和風とか洋風だとか、食べ方演出の仕方が違うというだけに過ぎないのかなって気はしないでもないです。
そうですね、まあ、あの若いお嬢さんにちょっとなんか食べる時には、まあ、飲む場合は別としてね、やっぱりなんか洋菓子の方がそのデートなんかにふさわしいような感じするんですけどね。まさみさんどう？
そうですね、やっぱり若い女性にはね、そうかもしれないですね、うん、わーってなりますよね。
まさみさんなんか和菓子より洋菓子の方が似合うような感じがするけどね。
そうですか、うん、洋菓子も好きですよ。
あの、まあ、様々なね、その、まあ、時代の変化によってあの、まあ、商品構成というのは違ってくると思うんですけど、それはやっぱり自分で、あるいは自分の店で開発する以外にはないわけですか？
そうですね、職人と言われる人たち、まあ、私どももそうなんですが、開発にあたっては業界誌だとか、あとは、まあ、いろんなところを見て回って食べて回って、特に地域だけじゃなくて、東京へ行ったり、神戸へ行ったり、いろんな目を養いながら、自分のオリジナリティのものをこう作っていくっていうのが、まあ、我々の世界では、うん、譲渡手段というか、うん、なんです。
あのアマンド娘って言われますね、はい、これだけは私 よく覚えてるんです。どうしてか分かんない、非常にネーミングとしてね、うん、なんかいい名前じゃないかなって思いますけどね。これも今でもこのあるんですか？
今でもあります、創業当時っていうか、まあ、創業っていう言い方おかしいですね、うちの父先代がやり始めた、洋菓子をやり始めた35年か40年ぐらい前からやってるお菓子で、うん、アーモンドを使ったお菓子、今は、まあ、フィナンシェだとかアマンディーノだとかというふうな言ってますけども、当時はそのアーモンドを使ったお菓子と清水のチャッキリ娘をくっつけてアマンド娘というふうに命名したというふうに聞いております。
うん、まあ、アマンドっていうのはアーモンドのことなんですか？何の意味を持ってるかなと思ったんですけど、聞いてみるとなるほどそうかなっていうふうに今初めてお聞きしましたけれども、まあ、その他その自分のお店で作ってるオリジナリティのね、その商品って何種類ぐらいあるんですか？数え切れない。
そうですね、今までやって消えてったのものもありますので、あの、まあ、正直真似たりいろんなものをこう取り入れながらやってるので、全くのオリジナリティとは言い難いものもありますが、やはり自分たちで、作りますので、癖が、まあ、作れば癖がつきますのでね、どうしてもオリジナリティになってしまうんですが、もう100や200じゃ効かないでしょうね、今までの。
うわすごいな、うん、全部
多分食べてみたいですね。でもね、
でももう配合が残ってないのもあるかもしれないですね。
なるほどね、まあ、あのいろんな職人さんが関わってね、みんなで議論したりなんかして、まあ、作っていくんでしょうけれどもね、あのなんとなくその商品開発にその洋菓子って夢があるような感じがしますね。
そうですね、やはりあの先ほどね、お聞きしたように女の子なんかはこう見た目でね、キャー美味しそうって言われる、そういうシチュエーションを考えながら、うん、まあ、我々も男ですので女の子にこうキャーキャー言われたいというのを想像しながら、やっぱり作りますね。あとはデコレーションケーキなんかはお子さんがいらっしゃる家庭を想像しながら、うん、自宅でお父さんお母さん、そして娘さん息子さんがいらっしゃるところで、お誕生日会をやっている 雰囲気をこう感じながら、こうデコレーションを想像したり作ったりと開発したりというような、うん、気持ちでやってますね。
あの私の孫なんか、まあ、小学生なんですけど、ね、はい、女の子ですけど、やっぱりねお菓子っていうとね洋菓子のお店で入ってちゃうんですよね、うん、まあ、和菓子だってそれなりの美味しさがあるし、私もあんこうとかね、あの決してあんパンなんて嫌いじゃないんですけれどもね、あのやっぱり若い人たち特に女性はその洋菓子の方がね、これなやっぱりそういう風ななんかその環境とか食文化の変化っていうものなんでしょうかね。それとももう一度なんとなく華やかさもありますよね。
確かにあの食文化が変わってますので、 そうかもしれませんが、和菓子もその分変わってますからね、食文化が変わったからと単に言えるわけでなく、演出の仕方だと思いますよね。やはり華やかの方が目が映るでしょうし、ただまあ、和菓子もだんだんと演出の仕方を変えて、昔風の和菓子じゃなくて今風のモダンな感じっていうんですかの和菓子屋さんがだんだん台頭してきますので、都内なんかはそういった和菓子屋さんが乱立してね、結構流行ってますよね。
FM ハイ爽やか談話室、ロリエ時和屋社長の時和仁さんにお話を伺っています。
まあ、さっきもお話がありました、フランスで修行した時の、はい、その仲間っていうか、ね、仲間っていうか向こうのマイスターっていうか親方もいるでしょうし、そういう人たちとの交流って今でもあるんですか？
やはりそういう方々は上昇志向っていうか強くて、私みたいに2代目でこう苦労っていうのが少なかったんですね。少ないというか各地にいらっしゃるんでしょうが、なかなかそういう方がいらっしゃらないので、日本に帰ってきてからは音信不通になってしまいます。ただフランスの行ってそういう仲間たちがバラバラになりながら活躍してるっていうのは、数えの頼りに聞いて、東京に行って、やってるなとか、あちらでやってるこちらでやってるっていうのは聞いてます。
それともう一つ、さっき和菓子と洋菓子の話をね、まあ、ちょっと区分して整理していただきましたけれども、今はその和菓子と洋菓子がね一緒だっていうけど、見た目はやっぱり洋菓子風の和菓子っていうことがメインなんでしょうか？
和菓子を洋風に売るということですが、パッケージですよね、包み方ですとか袋にちょっと、昔はあまり、和菓子にしてもハイカラな袋に入れなかったんですが、だんだんだんだんこうハイカラな袋に入れてみたり、名前をちょっと和風から洋風に変えてみたり、あとはパッケージを一つの箱の中にいろんなものをお菓子を入れて洋風に売る、まあ、和風に売るっていうのは同じものをいくつも入れてパッケージングするんですがね、洋風っていうのはいろんな種類をこう入れてきて華やかにこう箱の中を演出するというやり方なんです。それを和菓子屋さんでもやられてるので、どちらかというと和菓子屋さんも随分とハイカラになってきましたね。
なるほどね、まあ、クロスオーバーっていうんですかね、なんていうかお互いの垣根を乗り越えてしまうというふうなところがあるのかもしれませんね。で現在ですね、ロリエさんって、まあ、いろんなところでこう明るい店、明るい店だなっていうね、照明で外を通るとですね、私も僕ね、家内が買うもんで、あとくっついてくだけで何も分かりませんけれどもね、明るいなっていうふうにね、で華やかだなっていうふうに思うんですけれども、現在店舗数っていうのはどのくらい？
静岡市内に9店舗です。
清水市役所、現在の清水区、はい、静岡、葵とか駿河っていうと、やっぱり清水の方が多いんですか？
清水区に4店舗、駿河区に1店舗、葵区に4店舗、合計9店舗になりますかね。
なんかもうちょっと、その葵区に、ね、お店があってもいいんじゃないかなって感じはしますけどね。
どうも中心にないもんですからね、どうしても郊外に、店がこう集中しているので、知ってる方は知ってるけど、ロリエって知らないよって方も、まあ、いらっしゃいますね。やっぱ中心にお店欲しいんですがね。
そうですね、
はい、
ただまあ店舗数、まあ、こういう店業態っていうのはよく分かりませんけど、うんと増やす方がいいのか、あるいはある程度その抑えながらですね、そのバランスを保ちながら店舗展開やった方がいいのか、これはどうなんですか？
時代によって多少考え方も変わるので、ただ10年前は19店舗あったんです。
あ、そうです
か。ショッピングセンターが台頭してきた時に、ジャスコだとか、島田の方にあるアピタですとかというところにもちょっと入れて入ったり、 焼津藤枝とか富士富士宮の方までちょっと手を広げたんですが、現実には企業的に考えると社長の能力以上のことに手をこう広げてしまったので、これはまずいということで、清水静岡、今の静岡市内に限定しようということで集約をさせてもらいました。
うん、なんか私もただやたら全国展開をすればいいっていうもんじゃないんじゃないかなっていう感じをよく分かりませんけど、ね、うん、そんな感じはしますけれどもね、もう少し集中してこう、まあ、あの濃密な店舗展開って言いますかね、うん、その方がいいのかなっていう感じがしますけど、まあ、9店舗を持ってると時間っていうのはものすごく大変なんでしょ。あっちの 店も回って歩かなきゃいけないし、開発なんかのあれもやんなきゃいけないし、店舗の
それはやはりあの社員さんもいますので、それぞれにお店を責任を持ってやってもらうもの、またあの工場を責任を持ってもらうものというふうに、それぞれやはり責任者を置かないととても一人では回せませんので、
ね、はい、それにしてもやっぱりあの何店舗か持ってね、そのしかも今のユーザーっていうのはね、 食品だけじゃなくて非常に移りって言いますかね、なんて言うんですかね、わがままっていうか、そういうところあるんでしょ。
そうですね、それをなんとかこっちに向いていただくように店舗でも四季折々の演出をしたりということで、お店の人間結構苦労してますね、はい、
非常に堅実に今ね経営をされているということでありますけど、会社の将来の、まあ、夢っていうか、まあ、もちろんあのみんなに喜んでもらえるような売れるような商品の開発して店舗展開もやっていくってことです。なんかあのこんな風にしてみたいという夢っていうのはおありなんでしょうか。
まあ、地域一番店というふうに位置づけてやりたいと思ってるんです。で、100年という歴史があるんで、なんとか朗報としてね、まあ、位置づけていきたいなと。で、昔からやられているお菓子屋さんが随分少なくなってしまったので、静岡でまた清水で有名なお菓子屋さんというのが本当少なくなってきてますのでね、やはり100年続いているところはなかなかそう滅多にないと思ってますので、これ120年継承していくというのがやはり、私の夢でありますし、できれば5代目がね、継いでくれればいいなというふうには思ってます。はい、
まあ、ぜひこれからもですね、はい、いい商品開発をされて、はい、まあ、もちろん文字通り地域一番のね企業になっていただくというふうに思いますけれどもね、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はノリエ常盤屋社長の常盤仁さんを迎えしてお話を伺いました。常盤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。